聖書を読み出します。新約聖書使徒言語録12章20節より13章3節までを読み出します。新約聖書の237ページ、新約聖書237ページ、使徒言語録12章20節より13章3節までです。使徒言語録12章20節。ヘロデ王はティルスとシドンの住民にひどく腹を立てていた。そこで住民たちは揃って王を訪ね、その侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方が王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデが王の服をつけて座につき演説をすると、集まった人々は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。ずっとたちまち主の天使がヘロデを打ち倒した。神に栄光を着さなかったからである。ヘロデは宇治に食い荒らされて生きたい。神の言葉はますます栄え広がっていった。バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていた。アンティオキアではその教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、キリネ人のルキオ、漁師ヘルデと一緒に育ったマナエ、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人のように手を置いて出発させた。使徒言語録という書物を私は今読み進んでいます。毎度毎度の確認ではございますけれども、この使徒言語録は聖霊の技、それを示すのがこの書物の一つの目的でございます。聖霊が何をするのか、聖霊とは一体何なのか、それをこの人たち、教会の最初のリーダーたち、ここを通してその聖霊の技を語るというのがこの使徒言語録の一つの特徴でございます。聖霊、使徒言語録がすでに前提にしている話ですから、くどくどと聖霊について使徒言語録は説明をしません。ユダヤ人、この使徒言語録を読んでいる読者、それならば聖霊がもう分かるでしょうという、そういう前提のもとにこの書物は書かれています。ですから私たちは少しばかり予習をする必要があるかもしれません。聖霊というのは何なのか、旧約聖書からその聖霊というものを私たちは読み解く、それを前提としてこの書物を読まなければならないのかもしれません。でもその予習は大した予習ではありません。創世記の一番最初の人間が作り出された、そのことだけを思い出せば良いのでありましょう。神様は人間を土でお作りになりました。土でお作りになる、言ってみれば泥の塊です、土くれです。その土くれに神様がご自分の息を吹き入れられた。するとそれは生きるもの、人となったと創世記の2章にございます。神様の息、風、精霊、聖書の言語、ヒブル語、ギリシャ語、ヒブル語、ギリシャ語において、息、風、霊は皆同じ言葉です。ですから、神様の息が吹き入れられた。それはどれも直さず、精霊が吹き入れられたということです。私たちはいわば、精霊を吹き入れられて、精霊によって生きるもの、人間となったというのが、聖書の理解です。ですから逆のことを言えば、人間とは何者かといえば、聖霊を宿しているものということになります。私たちは皆、聖霊を持っています。聖霊を蓄えています。ですけれども、その聖霊があることに気づかず、自分の思いや肉の思い、私の恐れ、そういったもので聖霊をないがしろにし、聖霊を潰していく。それが 私人間のありようなのかもしれません。首都言語力は言ってみれば、人の中にある精霊を呼び覚ませというのが首都言語力の目的です。私は皆精霊が与えられている、その精霊を呼び覚ます、その呼び覚ましたその一つのお手本がこの使徒と呼ばれる十二弟子パウロたち、その者たちのことがこの聖霊を呼び戻された者たちのした技であるということでもありましょう。そこで私たちが今日読んだ物語に入りましょう。聖霊が何をしたのか、そのことを私たちが知るために、思い起こすために、一つの対象コントラストでも申しましょうか、もう一つの出来事を使徒言語録は記しています。それがヘロデ王の事件、出来事であります。イエス様を、生まれたばかりのイエス様をの命を狙ったヘロデ大王という者がいました。この者はその後すぐに死んでいます。このヘロデ、今日登場するこのヘロデ王とはその身内の者たちです。名前は同じですけども、イエス様のそれこそクリスマス劇で私たちが目撃するヘロデ大王とは違うヘロデだということは、ご理解いただければと思いますが、それでもこのヘロデ王、なかなか教会にとっては手強い相手でございました。ですけど、私たちはこのヘロデ王というのを政治の代表というふうに読むのは当時の見方としては少々違います。このヘロデ王、ダビデから始まっています。失礼、サウルから始まっている王様の系譜です。サウル、ダビデ、ソロモン、ずっとずっとその王様たちは系譜としてつながっている。そして今日のところに至ってはヘロデの王様です。これを言ってみれば政治の代表ではなくて、神様の言葉を司るもの、神の代表、聖職者のトップというものがこの王様でございます。イギリスの、イギリス国教会聖公会、そこのトップ、教会のトップはご存知のようにエリザベス女王でございます。それと同じように政治のトップであるか、あるかのようにして、実は宗教の精神のトップ、それがこのヘロデ王です。さあ、このヘロデ王ですから、旧約聖書にも精通しているし、みんなのお手本になるのがこの王様。その王様が国を支配している、神様を信じているこの王様が国を支配しているんだから、なんとこの国は平和の国であろうかというのが皆の、まあ、言ってみれば共通の理解だったのでありましょう。さあ、この王様がちょっとばかり問題を抱えていました。ティルスとシドン、エルサレムから見て北の方です。エルサレムから見た北の方の海岸沿いの町ですけれども、このティルスとシドンがなかなかヘルデの言うことを聞きません。ですからヘルデ王は大変苛立っておりました。なんとかしてこの国を自分の傘下に収めたい。それを多分ヘルデだけではなくて、周りの人々も皆そのように考えていたんでしょう。ティリスとシドン、あいつらは神を恐れぬとんでもないやつだ、なんとかして神様のもとに集めなければいけない。言ってみればティリスとシドンを神のもと、ヘルデのもとに置くというのは、彼らにとってみれば伝道活動だったのかもしれません。さあ、伝道活動、神様のもとに来なさい、多少の脅しもしたんでしょう。武力も仕方なのかもしれません。ティルスとシドンから代表の者がやってきました。そしてブラストという侍従を通して和解を申し出ます。ついにその日が来ました。待ちに待った和解の日、待ちに待ったその国が一つになる日がやってきました。おそらくそれはヘロデにとって大変な業績として伝えられたんでしょう。今日のこの使徒言語録は少しばかり批判的に書いてあります。少しばかり批判的に書いてありますけれども、その描写を私たち想像するに、これは尋常なるただごとならぬ大にぎわいと申しましょうか。喜びの演説がここで繰り広げられたのでしょう。そして人々は皆声高らかに言います。神の声だ。人間の声ではない。それほどまでにこのヘルデのやった事柄は大きなこと。神なしにはこんなことができるはずがない。それがこの人たちの思いであったのでしょう。ついに私たちは約束のものを手に入れた。ところがその時にヘロデは急死をいたします。聖書の言葉によれば、神に栄光を着さなかったからである。ヘロデは宇宙に食い荒らされて息絶えた。もうあっという間に死んでしまった というのがこのありさまであります。想像するたに恐ろしい、そういう光景がヘロデを襲います。ヘロデ、言ってみれば神様の代表として皆が崇めていた、そのものが目的を到達した。その時にあっという間に息絶えてしまう。みんなが喜んだ、みんながこれでよかったと思う時にヘロデは息絶えてしまいました。今日は平和戦術でございます。私たちは過去に大きな戦争を経験しました。この国として、そしてこの国のみならず、いろいろな国で戦争、争いというものを経験しました。みんな目的を持って戦争をします。平和のために、この世界が穏やかにみんな暮らせるために、民主主義のために、人民のために、さあみんなでそういうふうなことを妨げるような悪い奴らはやっつけようと言って戦争をします。そして勝ちます。負ける国もありますけども、勝つということを達成しました。勝った、原爆として勝った、大量破壊兵器見つからなかったけども勝った。目的に到達した後、世界はどうなったか。今日のこのヘルデオと実は同じようなことが起こっているのではないでしょうか。私たちは目的を到達する、平和のために戦うんだ、平和を実現するんだ、そういうふうに思ってそこに到達します。そこに到達すると、実は自らが蝕まれるような、自らが消えていくかのような、そういう経験を実はどの国もどの人間もしている。それが私たちの考える目的、もしそれが平和であれば、その平和は甚だ虚しいものになるでありましょう。戦ってられる平和、私たちがこれが目的だと思って突き進む平和、そういったものは本当には平和を実現してこないというのが人類が体験したことです。今国のことを申しましたが、教会も実は教会の歴史の中で何度も何度も同じ過ちをしました。一番大きな過ちはやはり十字軍の破片でありましょう。エルサレムを奪還すれば世界が平和になる、イスラム教徒を蹴散らせば地球が本当に穏やかになる。ところがその後キリスト教会はボロボロになっていきました。教会も世界も平和の実現というパラダイスに向かって突き進みますが、その先にはとてつもなく虚しい世界が広がっているというのが、私たちが思い描く目的の実は正体でございます。平和を目的とする、いいことです、いいことですけれども、人類の歴史はそういう目的としての平和では、誠の平和は得られないということを私たちはしっかりと決めにお肝に据える。それが歴史を学ぶということでございましょう。ではどのようにして平和は実現されるのか、私たちは平和ということを考えるのか、そのことが実は聖霊の働きと関係してきます。さあ聖霊の働き、今日読んだ聖書の中で聖霊が出てまいります。聖霊何をしたかというと、さあバルナバとサウルを私のために選び出しなさい、私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるためにと言って、バルナバ、サウル、サウルご存知のようにこれはパウロでございますけれども、パウロとバルナバを聖霊が決めておいた、その仕事に当たらせる、天からの声として聞いたのかもしれません。先ほど申しましたように、私たちは聖霊を宿しています。ですから皆がお腹の底からこれはしなくちゃいけないねというふうに確認をしたのかもしれません。それはどちらでも構いません。天からの声でも、お腹の中から生まれてきた声でも、どちらでも構いません。とにかく聖霊が告げた、使徒言語録はそういうふうに言います。告げた、そしてバルナバとサウルを使わせた。何が始まるのか、この後言えばすぐに分かることがありますけれども、伝道旅行というふうに呼ばれるものが始まります。伝道していく、異邦人に福音を述べ伝えていく、異邦人にその技を語っていく、その技をこの二人は成していきます。迫害にも遭いました、喜ばれもしました、いろいろなたくさんの経験をしながら、パウロたちはついにローマへとその目的を向けていきます。言 ってみればそのローマへ向かうその過程でこの使徒言語録は幕を閉じています。パウロ、このサウロ、この使徒言語録の後半の物語、その後半の物語のスタートは実は今日読んだこの13章の頭の部分であります。頭の部分、彼らは伝道旅行へと聖霊によって押し出されています。さて今日読んだティルスとシドンという町がありました。ヘロデ王が治めたいと思っていた目的の町でございます。この目的の町、実は使徒言語録の後半の部分でまた登場します。どういう場面で登場するかというと、パウロたちの伝道の一つの通過地点、そこから船に乗りました。その人々と仲良くしました。そういう通過地点としてこのティルスとシドンという町はまた登場してまいります。地位の説明、場所の説明、確かに言ってしまえばそれはないです。ですけれども、この地位の説明にはもう少しこの使徒言語録を記したルカの思いが込められているのではないかというふうに想像します。ヘロデが目的としたもの、もう少し言えば人が目的としたもの、それは聖霊によれば、神の目によれば通過点に過ぎない。神の目的は、聖霊はもっと先へと私たちを進ませていく。私たちが思い描いている平和、それは確かに崇高なもの、尊いものかもしれません。でもそれは通過点に過ぎないということを私はどこかでわきまえておかなければならないでしょう。聖霊は一体何をするのか。聖霊は私たちの目的、私たちの目的、それは絶対的な目的だと思っているそのものを相対化します。お金が必要、会場が必要、人がいっぱい集まることが必要、この日本がキリスト教国になることが必要、そういう大きな、これは揺るがすことのない大きな目的だというものがあります。それは誰も疑うことができない、誰も否定することもできない絶対的な目的だと私たちが信じるものがあります。でもそれは聖霊から見れば相対的なもの、もっと言えば小さいものにしか過ぎません。私たちが大きい大きいと思っているもの、実はそれは聖霊から見れば、聖霊の働きからすれば、神様の目から見れば、それは小さな通過点にしか過ぎない。ティルスとシドン、これが手に入れた時に国中大騒ぎをしました。ヘロデは神様だとまで言われました。でもそれは人たちにとってはただの通過点です。彼らはその後ローマへと行きます。もっと遠くへと行きます。エルサレムだけ、イスラエルだけ、その周辺だけを治めればいいという、そういう世界観の中にとどまらずに彼らはローマに行きます。そして聖書が記された後、教会はヨーロッパからアジアへ、アメリカへ、アフリカへ、ありとあらゆる世界中へと広がっていきました。ヘロデが思い描いていたティルスとシドンを手に入れれば、私たちは平安だ、平和だと思っている、その願いがどんなに小さいものであるのかということを歴史を通せば分かります。でもこれはヘロデだけのことではありません。私たちもまたヘロデと同じように小さなものを大きいというふうに考えていることはないでしょうか。神様の目から見ればそれは確かに大事なものかもしれないけども、それは単なる通過点に過ぎないというものにとどまり続けよう、そこを握りしめようと私たちはどこかで思っていることはないでありましょうか。私たちは聖霊を宿しています。聖霊に促されます。聖霊に促され私たちが見ているもの、それは本当に大きなものを見ているのか、確かなものを見ているのか、私たちはそのことをこの物語を読むときに突きつけられていると思います。私たちが本当に御霊の働きによって示される広い広い場所、広い広いところ、遠い遠い大いなるところ、 私たちはそれを見ることが許されますし、そこにまた行くことも許されています。むしろ招かれています。とこしえの命が与えられているということはそういうことでしょう。そこまで行けば OK。 それは有限なる命です。有限なる目的です。とこしえの命、それは私たちがこれが目的のもの、これが大切なもの、そういうものを吹き飛ばします。とこしえの命、私たちは神様が与えられる大きな大きな恵みをしっかり心に留め味わいながら、バルナバ、サウル、ティルス、シドモンを通過点にして遠くへと行ったように、もっと広いところに私たちが招かれている、そのことをしっかりと信じて、聖霊の導きによってこれからの1週間もまた歩みを進めていきたいと願いしたいでございます。お祈りいたします。聖なる神様、私自身は叶えられないと思っている目的があります。達成できないと思っている夢があります。それを何とか達成し握りしめる、それは私たちの幸せだるために私たちは考えてしまうところがあります。でもそれは単なる通過点に過ぎないようになりましょう。もっと大きなことが、もっと素晴らしいことが私たちの中には備えられています。どうか私たちがあなたの招きに応えて、あなたの導きに応えて、あなたへと至ることができますように、あなたの近くに少しでも進むことができますように、人の備えた目的ではなく、あなたの近くへと私たちが突き進んでいくことができるよう、私たちをどうか導いてください。私たちが自らの内にある霊を確かに覚えながら、味わいながら進むことができますように。聖餐式を受けます。御子の血と肉を受けます。私たちの内なる聖霊がそれによりまたたくましく豊かなものになってまいります。恵みの時、敬愛する兄弟姉妹と共にこの時の与えられていることを心より感謝をし、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前を捧げをいたします。アーメン。賛美歌。